私、ゆずはです。ゆずはさんですね。バイノーラルマイクを新しいのにしました。お耳がついてるやつです。だから、音が前のバイノーラルマイクよりもだいぶいいんじゃないかなと思うんですけど、聞こえますか？聞こえますか？こっちも。いや、なんか、バイノーラルマイクって、今、音声作品とか、なんかそんなやつで、もうバイノーラルマイクじゃないと、ダメなんじゃないの？みたいな感じになるぐらい認知されてるじゃないですか。で、なんか編集するときとかにさ、なんか音に酔う感じになったりしないですか？聞いてる分には、いいの？でもさ、なんかほら、パンを振りまくったらさ、すごいなんか、変な風になってこない？なんか、あーみたいな。なんかさ、今、手羽先のね、作品を作ってるんですけど、エロいやつなんですけど、どういう配分で、左右に動いたらいいのかなとか、あと、なんか耳をペロペロするみたいなやつ。どのくらいお耳をペロペロしたらいいのかなって。なんかくすぐったい感じがいいんですかね。なんか逆に、こうなんか、わーって、私は、わーってなっちゃうの。なんか、なんだろう。どのくらい、ペロペロしたらいいんだろうと思って。だってなんかさ、お耳。あー、なんかもうほら、ゾワゾワしない。なんか、お耳をペロペロするとか。迷いません、どのくらいやったらいいのか。なんかあんまり耳に刺さる音を出したらいけないんだろうなと思って、めちゃめちゃ研究して、どのくらいまで近づいたらいいのかとか。なんか、チューするときと、どの程度、なんかこう、水音が、ねえ、何が違うのかとか、ちょっといろいろ試しつつやってるんですけど、どうやって音出してるんだろうって気になりますよね。教えない。教えるわけないじゃないか、そんなこと。よだれまみれになりながら撮ってんだよ。教えないぞ。多分、撮ってる時の姿を見られたら、死にたくなると思う。多分みんなが想像してるような、色っぽい感じではない。なんかもう、めっちゃ仕事って感じ。全然色っぽい格好でもなんでもない。なんかよくほら、なんて言うんだろう。すごい、想像力が豊かな夢のある、魔法使いくんたちはさ、なんか、そういうエッチな音声取るときって、なんか実際にエッチなことしちゃったりしてるんですか？みたいなことを言うじゃん。微動だにしないよ。なんかこうノイズが入るから。そのバイノーラルとかで動くときは、なんかね、いいノイズと悪いノイズがあるから、悪いノイズを立てないように、忍者みたいに動くから、なんか、このね、なんて言うんだろう。変なところが筋肉痛なの。変な中腰とか、なんかこう、なんだろう、肩甲骨の下あたりが筋肉痛になる。こう、こっちの耳に行った後に、こっちの耳に急いで動くわけね。みたいな。で、その時に、なんかこうヘッドホンの、コードがあるじゃない？この。で、あとマイクについてるシールドとかを、触れると音が出ちゃうの。それノイズになっちゃうから、何もないところでその音が入ってたらそれを切ったり消したりとかできるんですけど、セリフにかかってたらそこやり直しになるのね。だから、なんか、私結構、ヘッドホンの、こう持ってて、コードを。で、あとスカートとかでダメだし、なんかスカートとかもさ、 スタンドにこうスンってなるから、もうなんだろう、動きやすい服装で、音の出ない服装で、かつ髪の毛もまとめ、なんか髪の毛が結構シールドに触れるんだよね。それが嫌で、なんかこうお団子みたくしてまとめて、でさ、なんて言うんだろう、家で宅録で撮るときっていつもの使い慣れたヘッドホンなんですけど、外のスタジオさんとかで自分ちと違うヘッドホンのとき、大概同じなんですけど、なんか違うヘッドホンのときに、ヘッドホンと自分の耳との厚みがちょっと違かったりすると、なんかそのマイクの位置のこの耳元に来る感覚が いつもと違くて、なんかこのヘッドホンの外側がマイクに触れたりとか、もうガッてなる。私が一番ガッとなる NG がそれです。あと、ヘッドホンの、この、なんて言うんだろう、上の頭にこう、来るところの、やつが、たまに、こう喋ってるときに、顎が動くじゃん、喋ってる時って。で、その顎が動いた拍子に、パキッパキッっていう時があんの。なんかそれをね、うわって 自分は、その音が鳴ったことがわかるから、ドアってなるんだけど、そのエンジニアさんとか何の音かわからないから、ノイズが入ってますって教えてくれるんだけど、その何回やってもそのヘッドホンがパキッってなるのを、抑えられなかったりとかして、結構よくある。あと、マイクスタンドとか譜面台が鳴っちゃったり、反響して鳴っちゃったりとか、結構よくある。家で撮るとのマグカップとかに反響して音がワンって鳴っちゃったり。なんかすげえ気を使ってるから、なんかもうね、エッチなこととか考える余裕もないと思う、きっと。ほら。でも、その、なんだろう、役としては、すごいいろんなこと考えるんだよ。でも、なんか、役として100%作品にのめり込むタイプの人と、多分、なんかそうならなくて、どっかちょっと冷静に見てる人がいると思うの。私、昔は、そこ100%役に入り込まなきゃダメだって思ってたんだけど、なんかね、それ良くないってすごい言われて、ね、今はちょっと冷静に見られるようにもしています。なんかこう、独りよがりにならないようにしようって思って。でも、なんかお芝居に意外性を持たせたいなとか、なんかいい意味での、こう、裏切りとか驚きを聞いてる人に与えられたらいいなとか、なんかそんなことをやりながら考えてしまったりするので、なんかね、私台本をそんなに、まあ読むんですけど最初、一回パーッと読んで、その後なんか漢字とかアクセント調べるんです。で、その後あんまり読み込んで、ここはこういう風に言おう、ここはこういう風にしよう、みたいな風に、あんま考えなくて、なんか、本当に人によると思うんですけど、私はあんまりそういうこと細かく、演技プランみたいなものは立てなくて、なんかその時の雰囲気とか、その時の気持ちの流れで、こう、あ、やっぱこっちの方がいいなみたいな風に変わるので、でなんか 昔はね、新人の頃はね、台本にね、こういっぱい赤ってこうチェックが入ってないとこの子やる気ないなって思われるよって風に言われたの。でもね、そのやる気なんて、その音声聞いてもらったら絶対わかるでしょと思って、最近はそう、芝居を聞いてもらったら、どんだけのやる気で私がここまで来たかは多分、汲み取っていただけるのではないだろうかって思って。あと、すごく、こう、よく言われるのが、私は台本を読んでるから、この後どういう展開になって、その、私が演じてる役が、どういう、ね、人生を送っていくかっていうことを、私は知っているけど、その、役自体その時点でその先のことは全くわからないはずで、 どういうことをやりたくなるか、どういうことを言いたくなるかっていうのはその子は知らないはずなので、なんかあんまり演技プランをガチガチに固めていくとすごい予定調和なお芝居とか何かこう面白みがなくなってしまうのではないかみたいに、うん、私はちょっと思ってるので、なんかどうしてそのセリフが出たかって、そういう風に気持ちが、役の気持ちが動いていったから、そこで何かを発するみたいな、なんかそういうセリフがあるからそれを言うのではなくて、なんかこう気持ちがそこに向いたから言うわけで、私はその気持ちを向かせてあげるお芝居をずっとしていかなきゃいけないから、なんかそういうのすごい考えて、あんまりガチガチに、なんだろう、特に映像がないものに関してはあんまりガチガチには固めないようにしていますなんかすげえ、あ、すげえ珍しく真面目になんか喋ってる、すごい。もうなんか最近またほらコロナでさ、あんまりこうね、飲み会だったりとかができないから、結構役者さんとかナレーターさんとかと家でこうちょっと飲みつつおしゃべりをしたりとかすることが多いんですけど、なんかそれやっぱお芝居の話とかになって、なんかこういう時どうしてるみたいな、こういう時私はこうなんだよねとか、なんか最近のお芝居の流行りの感じってこうだよねみたいなのをすごいよくしゃべるんですけど、なんかその流行りみたいなのとか好まれるものっていうのはこう時代時代で徐々に変わっていくから、なんかそういうのに自分が対応できているのかできるのか、なんかすごく不安にもなるし、でもこれがこういうお芝居をするのが、こういう声の出し方するのが永瀬柚葉さんなんだなっていうのも知ってほしいし、なんかその自分らしさを保ったまま今の流行りを取り入れつつ、そのなんだろう、これ誰がやっても同じだよねみたいにならないように、私らしさを残すためにはどうしたらいいのかみたいなことをすごい時々考えます。本当に時々いや、なんかいいんですよ、永瀬さんってちょっとバカだなって思うような、なんかね変なことばっか言ってんな。だってこないだのなんかこの一個前のボイスまた言うとさ、消されたらやだ、なんかさ、ツイッターに反映できなくて、更新してもなんかもうすでにツイッターにさ、タイトルが良くなかったみたいで弾かれちゃったのかな、なんか何回やってもなんかエラーが出てリンク飛べませんみたいになっちゃって、いやいやいや、そんなこともあるんですね。なんかあんまりね、そういうなんかおかしなことばっかり言ってると思って、ちょっとね、この人何言ってもいいんだって思われてもちょっとあれなので、たまにはそうお芝居のこととかもちゃんと考えてるんですよっていうこと。でも多分お芝居のことを喋ってる時が一番楽しい。ああ、なんかそうかそうかそうか、そうやってやるんだとか、なんか私戦うシーンとか戦闘ボイスみたいなやつあるじゃないですか、でやるやーみたいな、そういう時にはぁって書いてあって、なんか例えば剣で相手を切ったみたいな時の声が、そのソシャゲとかだと前後がなく、なんだ効果音的な感じではぁって書いてあると、はぁってはぁはぁってやりたくなるでしょ。でもなんかはぁって下からこう行ったり、なんかこういろいろ多分パターンがあるんだろうなって思うと、なんかちょっと切った時と、もうなんかすげえ切った時と、なんかほら振り下ろす感じとか刺した感じとかでもまた違うのかなとか、いろいろ考えるといろんなパターンができるわけじゃん。でもなんかそれを、あ、はぁって書いてあるから、はぁね、はぁみたいなのでちょっとつまんないなと思って、なんかそういうのって自分の中の引き出しの中一生懸命こう探すしかないから、自分がソシャゲやったことがなかったらどういう時に流れる音声かって想像つかないじゃん。 だから自分でもいろいろやってみるし、なんならなんかそのメーカーさんのその前の作品とか、そのなんか同じようなソシャゲとかをもし出してるところなら前のシリーズをやってみたりとかして、なるほどなるほどって なんかこう好みの傾向みたいなのがあったりさ、あとはなんかもう参考でこういうキャラ、この既存のこういうキャラに近いみたいなことやったら、もうそのキャラとか調べて、そのキャラをやってる声優さんのサンプルとかも聞きに行くもんね。何でもこう取り入れようみたいな。でも戦いのボイスは難しいね。私今ずっともすごく長いこと空戦乙女っていうソシャゲの音声をすっごいたくさんの子をやらせてもらってるんですけど、なんか衣装違いバージョンとか、なんかイベントごとになんか違う着物着てたりとか、そんなのでいくつもやらせてもらってるんですけど、なんか戦闘ボイスってあるんだけど、やられる時とかでもやられたみたいな声だけど、なんかこの性格の子だったらもっと悔しいのかなとか、この性格の子だったらなんかもっと痛々しいのかな、もうちょっと強がるのかなとか、なんかすっごいいろいろ考えて、何キャラもやらせてもらってる分同じにならないようにとか、なんかその考える、すげえ考える。なんかね、もうそういう考えてる時間がめちゃくちゃ楽しくて、だから何かこう作品をやらせてもらった時とかに収録が終わってしまうことがすごい寂しくて、ああもうこのキャラを演じることはないかもしれないなって。なかなかないんですよ、その続編があったりとか、なんかそのバージョン違い出しますよとか、なかなかないので、よっぽど人気がないと無理なので、もしかしたらもうこの最後のこのシーンでもうこの子になれるのは終わりかもって思うとすっごい寂しくなっちゃうんですけど、でもその気持ちをそこに入れたらもうそのキャラじゃなくなっちゃうから、なんでもないです、全然平気ですみたいな感じにするけど、すっごい寂しいです、終わるの。いつもどのキャラもだ、そういう中でなんかこう続編をやらせてもらえたりとか、その継続でキャラをやらせてもらえるってすごくありがたいし嬉しいし、で違うキャラだったとしてもその作品を見たよって言ってくれて、なんかそこからなんかこのキャラクターが生まれたんですって次のお仕事につながったりとかもするので、なんかすごい、ありがたいし、なんかそんな中でボイスをオフにしてゲームしましたみたいな言われるとめっちゃ悲しくなっちゃうので、絶対オフらないでくださいね。なんか最近ちょっとキャラものがナレーションじゃなくてキャラものが続いてたので、なんかそんな感じでした。なんかすげえ喋ってる、すげえ喋ってる今日ねえ。でもまあ結局のところ、バイノーラルマイクを新しくしたんだよっていうお話でした。そんな感じで、長瀬ゆずはでした。またねー、バイバイ。